越しですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は山下湘南夢クリニック、甲斐義輝先生にお話を伺います。今日のテーマは卵子の老化についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。藤沢にございます山下湘南夢クリニックにプーさんと一緒にお邪魔させていただいています。ご出演いただくのは甲斐義輝先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、ぜひ施設のご紹介とご自身の自己紹介をリスナーの皆さんにお願いします。
はい、山下湘南夢クリニックは藤沢駅の南口から徒歩7分にある不妊治療専門のクリニックでして、私はクリニックに併設をされております研究所におきまして研究を行っております。改めまして甲斐義輝と申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先生はですね、こう本当にクリニック横に、併設されたこの着床研究所でいいですよね。
正確に言いますと高度生殖医療研究所という名前なんですけれども、
ここで先生いつから勤められていらっしゃるんですか？
私はもうすぐ丸4年になります。はい、なるほ
ど。そこで不妊治療に関する研究をされているということで、今日はそのテーマをですね、ちょっとお聞きしたいなと思ってきました。
はい、はい、
まずどの話からさせて聞かせていただけますか？
そうですね、 では不妊治療に関するその原因となる分子メカニズムですね、
はい、
そちらについて、お話しさせていただければなというふうに思います。
はい、
まず不妊治療原因なんですけれども、これは様々な原因というのがございます。で、その中でも私はその原因についてどのような分子的なメカニズムがそこにあるのかということにつきまして、例えば卵子の質であったり、あとは着床ですね、胚盤胞が子宮に着床するそのメカニズム、これをまず明らかにして、そこから生殖補助医療の成績向上につなげていこうといった研究をしております。
ありがとうございます。私たちもアイジェノミクス、ERA 検査っていうのを出しながらですね、着床のところの窓を調べてはいるんですけども、そのやっぱ分子機構は分かってないんです。で、やっぱそのあたりを私たちの人もやっぱ知りたいですよ。発現のパターンが違う遺伝子の働きっていう、言ったらその時期に働いている遺伝子の登場人物は知ってるけれども、実際その人たちが何をしてるかわからないっていうのがあるので、そのところの研究っていうのはすごく外から見てるんですけど、興味があります。どういったところまで今分かってるんですかね？
そうですね、着床に関わる遺伝子、エラーの話出ましたけども、子宮内膜側の要因、分子メカニズムっていうのは結構分かってはきていると思うんですけれども、
はい、
肺側って実はあまりというか、ほぼ
ないですね。
分かってないですね。論文も出てはいるんですけれども、いくつか、はい、全く共通した結果というものが得られていませんで、で情報も限られている段階です。でそこを明らかにしたいなと今進めているところなんですね。
これ実際私も今話を聞いて、将来胎盤になる部分っていうことだけしか私は知らないですね。
そうですね。実際胚盤胞移植におきましても、まあ、その将来胎盤になる部分、栄養膜細胞と言われるんですけれども、栄養外胚葉か、はい、まあ、そっちの方が重要じゃないかという報告も今多数、そっちが大多数占めてる状況なんですけれども、いやでもまだその将来赤ちゃんになる部分の方が重要ですよという報告もあったり、まだまだはっきりとは分かってない状況なんですね。なのでその辺も含めて、まずはどちらが重要なのか、で重要だとしたらどのような遺伝子の働きが重要になってくるのか、そういったところは明らかにしたいなというふうに考えています。
例えば肺のグレード AB とか、
はい、
ね、BC とか、うん、BB とか、これを、今ここ山下湘南アニメクリニックではどっちの方がどっちとかこうあるんですか、基準というか。
一般的に使われているガードナー分類と呼ばれるものなんですけれども、実は当院においては、そのグレードというのはあまり、重要視しておりませんで、例えば胚盤胞の発育速度、あとは胚盤胞の直径ですね、これに重点を置いた独自な評価法というのを用いておりまして、でこの評価法というのが実は2年間の、臨床成績ですね、それと比較すると相関が非常に妊娠率と高い相関が得られるという結果が得られておりまして、でそのような評価を今使っております。
すごい新しい新しいですね。
これはもう培養室が頑張って成果を出した結果なんですけれどもね。
ありがとうございます。それちょっと今もう少し聞きたいんですけど、直径って言いますよね、はい、この大きさ、
大きさですね、
大きい方がいいですか。
大きい方がやはり妊娠率、妊娠の期待率は高いという結果です。
で発生のスピードは早い方が、
早い方がいいってことですね。
早くて大きい方がいい
がやはりいい結果が得られるといった結果になってます。
ありがとうございます。それをちょっと、まあここはもう本当に、まあ、想像になるんですけども、なぜそれが着床にいいのかなと思いますか。
やはりその発育速度が速いということはそれだけ元気な肺であるといったことになるからだとは思うんですが、まあ、ただそこにはもちろん異常分割ですね、1細胞から一気に3細胞になったり、そういったものは除いてるのはあるんですけれども、そういうのを除いた上で考えると、やはり発育が良いもの、その発育速度と直径両方とも発育速度に関係してくるものなので、やっぱり元気な肺が多いのかなといった印象です。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。山下湘南夢クリニックの甲斐義先生にお話を伺います。
先生、前半の話もすごく面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
後半はですね、今回のテーマでもあります卵子の老化についてですね、研究の話を聞きたいと思います。
はい、そうですね、今生殖補助医療で、大きな課題の一つになっているのが卵子の老化と、はい、呼ばれる現象でして、まあ、これはどのようなものかと言いますと、はい、まあ、女性の年齢が上がるにつれて、まあ、妊娠率がやはり下がってきてしまう、で流産率が上がってくると、いった、まあ、この原因いくつか考えられるとは思うんですけれども、はい、やはり大きなのは卵子の質が低下してくると、いうことが考えられます。はい、でこの卵子の老化、これが妊娠しにくくなるというのは事実なんですけれども、この原因、どうして、この卵子の質の低下が起きるのか、こういったメカニズムはまだ分かってない状態なんですね。でこれを、改善していくためには、やはりそのメカニズムをまず明らかにするということが必要だと思ってます。はい、 なので今回の研究というのはそのメカニズム、まずはこれを明らかにしよう、でそこから例えば創薬だったり、あとは治療法の確立、ここにつなげていきたいなというふうに考えています。
確かに卵子の質が落ちてる、低下しているって、まあ、ざっくり言われて、まあ、確かにああそうなんだっては思うんだけども、その原因、なぜそうなるのか、どのタンパク質がとか、こう向かって、まあ、潜っていくと分からなくなりますよね、そこを明らかにしない限り、ここを改善する、解決方法はっていうところですよね。
はい、
いや実は先生今クラウドファンディングね、されている話をちょっと、
そうなんですか。
そうですね、
はい、どんなクラウドファンディングですか。
学術系のクラウドファンディング、アカデミストというところ、
アカデミスト、
はい、そこでやっておりまして、この卵子の老化に関する研究、この費用の一部をそこから募集しようと、いった取り組みをやっております。
あのアカデミストっていう、それは私ちょっと知らなかったんですけども、
はい、
あの知ってたんですか。
いえいえ、たまたまあの見つけまして、で、まあ、この研究費用の一部、これを集めるというのが第一の目的なんですけれども、このアカデミストは一般の方々を対象にしているということで、不妊治療に対する啓蒙ですね、これもできるのではないかと、いうことでちょっと挑戦してみようということでやっております。
いや最近この YouTube もそうですし、いろんなところで活動されているのをですね、弊社の広報の担当からですね聞いてですね
ありがとうございます、
あの見てるんですけども、結構されてますよね。 YouTube のほか何だったかな、
クラブハウスの、
あクラブハウスもねされて
やって、はい、やらせていただきました。
あれ、実際やってどうですか、やってみて。
いや、やっぱり緊張しますよね
やっぱ、あの YouTube をね拝見させたので少し緊張してらっしゃるなと思いました。
やっぱりメディアに露出するっていうのはなかなかない機会ですので、
でも今日はすごくリラックスされてるので、あのうまいなと思って。
いやいやいやいやいやいや、あのもう周りの方がねうまくやってくださってるのでありがとうございます。
でちょっと卵子の質の話に戻しますと、卵子の質っていつ何歳ぐらいから落ちてくるような印象がありますか。
これがですね、はっきりとはちょっとわからなくて、例えば非常にもう年重ねられた方、もう50手前ぐらいの方でも非常に綺麗な卵子で妊娠される方もおられるんですよ。
そう、
当院でも47歳で採卵された方、
はい、
その方の卵受精されて、で返したら妊娠されてっていう方も今2人おられますし、で逆にもう20代と若い方でもちょっと卵子の質悪くて妊娠なかなかできないっていう方もおられますので、確かに年齢重ねると質が落ちてくるっていう傾向はあるんですけれども、それが全ての方に当てはまるかというとそうでもないという印象ですね。
その卵子の質は見て気づくぐらいなんですか。
見て気づく場合もあります。例えばもう卵子非常に綺麗な卵って透明な、透き通った状態なんですけれども、もう明らかにちょっと茶色がかってる卵子っていうのもあるんですけれども、見た目は全く綺麗でもなかなか受精卵が得られないといった卵もありますので、まあそういった卵っていうのが非常に厄介ですよね。
なるほど。じゃあそういった卵のどこに何が原因なのかっていう、まあ、言うとその茶色く見えるのは何なんだろうかみたいなところから入っていくんですかね。
というよりももう私は逆にその見た目で悪いのはもうなんとか対応できると思うので、見た目ではわからないところ、まずはそこから攻めたいなというふうに考えてます。
面白い。いやぜひですね、そこを大きく改善してほしい。だからそこがメインですもんね、本当に。
そうですね。
今おっしゃられたようにね、その年齢ではないっていう、若いからいいとか、ね、あの30代40代だからっていうわけでもない、本当にこう個人差がすごくある中で、改善するためには卵子の質どうしたら先生よろしいんですか。
そこがまだわからないので、そこを解析しようと やってるんですけれども、そうですね、だから卵子そのものをあの解析するっていうのはなかなか難しいので、私は卵子の発育してくる環境、
はい、
例えば卵子の周りには卵球細胞、
卵球細胞
いった細胞があって、はい、でその周りには卵胞の中にある卵胞液があって、そこの環境の中でホルモンだったり栄養のやり取りしながら卵子が発育していくんですけれども、
はい、
その発育する微小な環境、これを解析することね、でなんとかその卵子の質に関わるメカニズムにたどり着きたいなというふうに考えています。
あ、楽しみです。いや、だって卵子が作られるその卵巣の中で起きている環境から調べていこうと。
そうですね、
ですよね、
う
ん、卵球細胞、卵胞液、
はい、
これは見つかりそうですね。
見つけないといけないですね。
そうです、そう、
そうですね、
やるからには見つけないといけないですよね、はい。いや先生、この解析の本当にこう入り口っていうのはちょっと難しいなと思ったんですけど、先生どのように考えてらっしゃるんですか？
そうですね、一般的に病気の原因の遺伝子ですね、これを調べるときは大量なサンプル数が必要になるんですね。ただやはり今回の研究、そこまでのサンプル数集めるのは難しいの で、ね、まあちょっとどうしようかというところなんですけれども、今回は同じ患者さんから、得られたサンプルですね。例えば複数個の採卵された患者さん、そのうちの卵を比較しまして、いい胚発育するもの、それより質が劣るものというのが得られた時に、その卵子についていた卵球細胞、そして卵胞液、これを比較するということをやろうと考えてます。まあそうすることによって、遺伝的なバックグラウンドですね、遺伝的な背景も同一なまま、あとはホルモン環境、これも同一のまま、
そうですね、
比較できるということで、厳密な比較ができる、あまり、サンプル数も必要ない、その原因となる遺伝子、これが見つけられるんじゃないかというふうに考えてます。
なるほど、これは何か見つかりそうですね。すごく興味あります。
ありがとうございます。
でこれはやっぱり NGS で見ていくわけですか？
そうですね、うん、NGS 使って RNA シーケンスという手法で網羅的に遺伝子の働きを解析するということをやります。
いやー、ERA 検査もこうやって網羅的に見ていってからなった検査ですので、この海先生の研究がそこから何か違いが見つかったら面白いですね。
そうですね、
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
さて、お話を伺ってまいりましたが、先生最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いできますか？
はい、そうですね、今回の研究を通しまして、少しでも多くの方、まあ、不妊に悩まれている方々、笑顔を届けられればなというふうに思っております。もし関心のおありの方ですね、ご興味のある方、ぜひクリニックのホームページですね、ご覧いただければと思います。
山下庄内夢クリニック海義輝先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
海先生はですね、この研究の卵子の質に関するクラウドファンディングを通して研究資金を、募集しています。まあ、そのあたりもですね、私たちもですね、何か貢献できたらなと思っています。クラウドファンディングのアカデミストで検索してもらえたらですね、見つかりますのでお願いします。
この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、YouTube などで情報を発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。